今日恵みをいただく御言葉はルカによる福音書の7章36節から50節までです。ルカによる福音書の7章36節から50節、はじめに38節までお読みいたします。さて、あるパリサイ人が一緒に食事をしたいとイエスを招いたので、そのパリサイ人の家には入って食卓に着かれた。するとその町に一人の罪深い女がいて、イエスがパリサイ人の家で食卓についておられることを知り、香油の入った石膏の壺を持ってきて、泣きながらイエスの後ろで御足のそばに立ち、涙で御足を濡らし始め、髪の毛で拭い、御足に口づけして香油を塗った。アーメン。それではお祈りをいたします。私たちの愛する主よ、今我らもあなたの御足の足元に伏し、本当に自分の罪に涙濡らしながらあなたの御足の下に座りたいと願います。主よ、どうか今語るしもべの唇およびこれに預かる一人一人をあなたが清め整え用いてくださいますように、どうかこれからの時すべてを聖霊様が支配して、我らともども今必要なこの命の御言葉に豊かに預かり尽くすこの時でありますように、どうか助け導いてください。これからのすべてをイエス様あなたに期待し、我らの主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日の場面は、ある罪深い女が、そのイエス様のところに来て、そしてイエス様から許しを、多くの罪が許される、その宣言をいただく場面ですけども、まあ、事の発端は、まあ、あるパリサイ人の家において、ね、イエス様を招いて食事を一緒にしたいというお誘いをイエス様がいただいて、でそれでそのパリサイ人の家に、行って食事に着きました。でまあ、イエスはのみならず弟子たちもそこにおりましたけれども、でそのことをですね聞きつけて、一人の女が、でしかも、ね、37節見ますと一人の罪深い女が、いて、イエスがパリサイ人の家で食卓についておられることを知って、でここの知ってというのはですね、はっきりと知って、ということです。はっきりと知って、で香油の入った石膏の壺を、ね、持ってきて、そしてイエス様のところに行ったんですね。イエス様がこの家の中におられるということ、これがもう明確に分かった、ね、彼女は、ね、彼女は罪深い女でしたけれども、ね、罪深かったらじゃあイエス様から離れていくのか、いやそうじゃないですね。その罪の問題を何とかしていただくためにイエス様がここにおられると分かったならば、ね、はっきりと明確に自分自身で行って、しかも手ぶらではありません、石膏の壺を持って行って、ね、香油が入った石膏の壺を持って行って、でそれで泣きながら、イエスの後ろにで御足のそばに立ち、ね、泣きながらとあるんですけども、ギリシャ語では、クライオンです。クライオン、英語のクライと似た、単語ですけども、これ声に出して泣く類の泣くですね。声に出さないで涙ポロポロじゃないです。声に出してもうウェーンっていう、そういう、ね、本当に悲しい心を止まって、そして声に出して泣く、そういう泣き方でもって涙が出てくる、もうポロポロ出てくる、ね、本当に足をね、足が汚れていたならばその汚れを落とせるぐらいの、ね、水の、まあ、その涙の量で泣く、ね、それほどもうイエス様を前にして、いやイエス様の前には行けません。彼女が立ってたのはイエス様の後ろ、イエス様の後ろで御足のそばに立ち、涙で御足を濡らし始め、 髪の毛で拭い、みやしに口づけして香油を塗った。これ、髪の毛で拭って、みやしに口づけをして、これ複数形です。もう何度も何度も口づけをイエス様の足にして、そして香油を塗り続けた。まあ、それが、まあ、知性的に正確な訳です。イエス様の、ね、何度も足を口づけし、香油を塗り続けました。涙で、ね、出てくる涙、もうそれでもって、そのイエス様の足の汚れを、ね、落として、髪の毛で、落としたんて髪の毛で拭って、拭っては口づけをし、そして香油をイエス様に塗り続けたんです。ちょっと、ね、旗から見れば、まあ、異常な場面に映ります。けれども、このそこにいた、ね、イエス様を招いたパリサイ人は、それを見続けております。何も言葉を発しません。39節で、イエスを招いたパリサイ人は、これを見て、この方がもし預言者なら、自分に触っている女が誰で、どんな女であるか知っておられるはずだ。この女は、罪深いものなのだから、と心を密かに思っていた。パリサイ人は心密かに、ね、この場面を見て、特に口出しもせずに、ね、思ってるんですね。彼女がしている行動、ね、それを見ており、そしてイエス様のその、ね、佇まいも同時に見て、そして心の中で、そういうふうに思ったんですけども、ね、この場面、不思議です。人の思い、人の心の中が、ね、描写されております。これルカの福音書です。医者のルカが、ね、イエス様のその十字架の後、いろいろな人たちに取材をして、ね、調査をして、でそれで見たこと聞いたことを、それをもとにして編纂したのがこのルカによる福音書ですけども、ね、ですからおそらく当時のその人々を、ね、調査をして、でそれで、まあ、インタビューして、あの時、ね、イエス様がパリサイ人の家に招かれた、罪深い女が、ね、イエス様にこれこれのことをした、でそれを見ていたパリサイ人、そのパリサイ人はそれを見て心の中でこう思っていたのだろう、ね、まあ、そういうふうに、インタビュー先から言われたのか、あるいはもしかしたらこのパリサイ人自身が、ね、悔い改めて、ね、人の心の思いを知っているのは本人自身だけです。もしかしたらパリサイ人が、ね、その後悔い改めて本当に罪、心の中でこういうふうに思っている、そのことをあの時はそう思っていたけれども、イエス様はそれ以上だった、本当にイエス様は罪を許してくださる方だ、まあ、その真相はわからないですけども、とにかくここにおいてですね、このありさまをもう心の中で冷ややかな目で見て、あ、この状態はこういう状況だ、ね、そういうふうに一人の罪深い女が、ね、本当にイエスさんに対してもう涙を流しながらしている状況を冷ややかな目で客観的に判断する、そういう人もいるんですけども、しかしイエス様はですね、このパリサイ人に対しては何のリアクションもなく、まあ、確かにですね、その心の中を読み取った節はイエス様にはあります。イエス様は万能ですから読み取りますけれども、そのパリサイ人という男じゃなく、イエス様のそのケア、イエス様のそのミニストリーはこの女に集中して注がれております。この場面の中においては一人の罪深い女が本当にイエス様のもとに来て、イエス様に立ち返って涙をね、もう本当に声に出しながら自分の罪、そしてイエス様の前に立てないこと、それでもこのイエス様、ね、もう罪を許されるイエス様、イエス様は罪を許す権威をお持ちの方であるということをもう前もって示されております。主税所に座っているレビというマタイ、ね、彼を、ね、本当に罪深い人ですけど召し出しました。それに、ね、厨房を患っている人を、ね、4人がかりでイエス様のもとに、ね、もう屋根を剥がしてもそのイエス様のもとに吊るした、その人に対して、ね、人よ、あなたの罪は許された、ね、そのように人の罪をお許しになる権威のお持ちの方であるイエス様、さらには前の箇所では百人隊長が病 イエス様、あなたは病に対してお言葉一つで病を追い出すことがおできになる権威の方で、それで実際その通りになった。イエス様は罪をお許しになる権威があり、人のあらゆる病、悪霊、患い、そういったものを言葉一つで追い出す権威をお持ちの方。そしてそのイエス様はもうね、やもめとなって、ね、一人息子が死んでしまった。それに対してスプランキニゾマイ、ね、腹渡がちぎれる思いでもって、ね、泣かなくてもよいって言って、その棺を棺に触って、ね、その息子を生き返らせてあげた。その憐れみ深い主、言葉でもって病を追い出す権威、悪霊を追い出す権威をお持ちであられるイエス様、罪をお許しになるイエス様、そのイエス様はスプランキンゾナ前の心を持って人のその罪を許し、またあらゆる患いを治し、そしてその人を再び立ち上がらせてくださる、そのようなお方だということをこの女はきっと聞いていたから、だからイエス様のもとに行くことができたんでしょう。このパリサイ人は思ったんです。このイエスという男がもし預言者であるならば、ね、この女がどういうものか分かるはずだ、ね、なんでそういうふうに思ったのか、なんでこのイエスというものはこの女になすがままにさせているのか、ね、罪深い女だと知っていたんだったらさっさと追い出せばいいだろうに、ね、さっさと、ね、その女、ね、罪人よ、ね、私に触るなとか、ね、そういうふうに、まあ、言うかもしれない、そういうふうにこのパリサイ人は思っていたかもしれませんけれども、あいにくですね、イエス様は罪を許す権威のお方、そして本当に人が罪の泥沼でもがいている様を憐れみの心でもってそこから救い出したいと願っておられる方です。泥沼の中でもがいている人を助けるためにはね、その例えば浮き輪を投げてあげれば、ね、その人は泥沼にはまっている人は使うんで、そして引っ張ってあげれば救われるでしょうけれども、ね、罪の泥沼の中でにもがいている人に浮き輪を投げてあげても掴まなければ救いようがないんです。それと同じようにイエス様はいつも常に人々に救いの御手を差し伸べておられますけれども、その救いの御手を掴まなければ、人間の側が掴まなければどうしようもない、ね、ただ泥沼の方が好きだっていう人が、ね、いるんですね。罪の飲み食いの中で、ある程度の快楽の中で、その中に浸し込まれていた方が楽だ、ね、イエス様に掴まれて引きずられて泥沼から脱出する方が、ね、ちょっと嫌だ、そういう人は、ね、救いようがないんです。イエス様はいつでも救いの御手を差し伸べておられます。そして、ね、どんな罪の中にもがいている人であっても、ね、この女は、ね、罪深い女だった、ね、まあ、人の脚注を見ましたら、ね、すなわち不道徳な女って書いてあります、ね、不道徳なことにおいて罪深かったこの女、その罪の泥沼からもう本当にイエスというお方がこの近くに来たということを知ったならば、もうそのパリサ人の家の中に入って、ね、もう当然そのパリサ人は自分が罪深い女であることを知っています。そんな人目はもう気にしないで金繰り捨てて、それでもイエス様に歩んでいきたいんだ、それでもイエス様に会ってこの罪にもがく自分、どうしようもなくこの不道徳なことに陥ってしまう自分、これは救われたい、そういうイエス様だったら何とかしてくださる、その思いでもってイエス様は香油の壺を持参で、ね、イエス様の後ろに来て声を出して泣きながら、涙が、ね、ポロポロ流しながらイエス様のことをそういうふうにしたんです。でパリサイ人は心の中で密かに思ったんですけども、それを、ね、イエス様は全ての成り立ちをご存知でした。イエス様は全てのタイミング、良い面において全ての良きタイミングでもってジャストフィットな言葉を、ね、語ってくださるしです。イエス様はそうでした。40節するとイエスは彼に向かって、シモン、あなたに言いたいことがありますと言われた。シモンは、先生お話しくださいと言った。ある金貸しから2人の者が金を借りていた。1人は500デナリ、他の1人は50デナリ借りていた。彼らは返すことができなかったので、金貸しは2人とも許してやった。 では二人のうちどちらが余計に金貸しを愛するようになるでしょうか。シモンが、余計に許してもらった方だと思いますと答えると、イエスは、あなたの判断は当たっていますと言われた。アメン。で、金貸しからお金を借りている二人借りている、一人は500でなり他の人は50でなり、でこの二人とも返すことはできないんです、ね、本来だったらそれ相応の、ことを、ね、するでしょうね、まあその人がもう一生働いてでも返すとか、あるいは何かその家の持ち物を抵当に売ってとか、ね、あるいは本人自身を奴隷にして売ってとか、息子とか妻を奴隷にするとか、そういう手段もあったかもしれませんけれども、この金貸しは許してくれた。500デナリの方も50デナリの方も、ね、1デナリは1日分のお給料相当の値段です、ね、1万円だとするならば、500デナリは500万、50デナリは50万。その両方をこの金貸しは許してくれた。ちょっと金貸しがこういうことをするってあまり考えられないですけど、しかしこれはイエス様のことですね。イエス様は許してくださるんです。人の罪を。本当に。先ほども、ね、賛美しました。そこいも知れぬ、知られぬ人の罪を。本当に人の罪はそこを知らない。けれども十字架の上において私たちがイエス様の十字架を仰ぐとき、イエス様はその悩める人を許してくださる。人は全部許してもらってるんです。でこのイエス様に。ある人は、ね、まあ、程度の差があれ、ある人にとっては500でなり、ある人にとっては50でなり、ね、あるでしょう。ある人にとってはそれは、ね、500万円、ね、あまり高くないと思うかもしれない、あるいはすごい高いと思うかもしれない。とにかく一つはっきりしていることは、イエス様は人のすべての罪、ね、500万であろうが50万であろうが、ね、1万タラントであろうが人の罪を許すということを、ね、それを前提で十字架にかかったんです。そして、ね、ある人は、ね、たくさん許してもらった。で、シモンに質問するんですね。ね、どちらがより余計に金貸しを愛するでしょうか。シモンは、ね、余計に許してもらった方だと思います。で、イエス様はあなたの判断は正しいと言いました。そうです。たくさん許してもらった人はたくさん愛するものです。もう以前の状態が甚だ良くない状況、ね、程度が悪い方が、その程度が悪ければ悪いほど、その状況が、ね、悪い状況が良くなったとしたら、その人はより熱烈にそのイエス様のことを愛するはずです。ですから、ね、本当に罪のどん底、自分自身のどうしようもない性質、それをイエス様のもとに行って、そして本当に涙で、もう心悲しんで、自分の罪に悲しみ、そしてそれに引き換え、この聖なるお方の前に立てない、もう後ろに立って、それでも、ね、イエス様のその御足を、ね、涙で濡らし、自分の髪の毛で、ね、髪の毛、女性にとって髪は女の冠であることが第一コリントの11章に書いてあります、ね、女性のその冠でもって、自分の冠でもって、そのイエス様の足を拭うということをする。本当にイエス様の前に低く、ね、足に口づけする、もう本当に低く低く、へりくだらなければ、地面に顔をつける、近づけなければ、それできないことです。彼女はいかに不道徳な、ね、罪深い女であろうとも、イエス様のもとに行ってそれをしたんです。すると、ね、イエス様はこの44節から、ね、そしてその女の方を向いてシモンに言われた。この女を見ましたか？私がこの家に入ってきた時、あなたは足を洗う水をくれなかったが、この女は涙で私の足を濡らし、髪の毛で拭ってくれました。あなたは口づけしてくれなかったが、この女は私が入ってきた時から足に口づけしてやめませんでした。あなたは私の頭に油を塗ってくれなかったが、 この女は私の足に香油を塗ってくれました。だから私は言うのです。この女の多くの罪は許されています。というのは、彼女は余計愛したからです。しかし少ししか許されないものは少ししか愛しません。そして女に、あなたの罪は許されています。と言われた。アメン。許されている。これ直接法の、ね、完了形です。ですからもうすでに許された。許され済み。なぜ？多く愛したからです。多くの本当に、ね、涙で足を濡らして髪の毛で拭って何度も何度も口づけしてそのことをしたからです。彼女、自分が罪深い女である、それにもかかわらずイエス様のところに行かないではなく、むしろ行って、そしてシモン・ペトロや弟子たちやこのパリサイ人、見てるパリサイ人、それ以上のことを本当にイエス様に対して愛情を注ぎ、イエス様に良くしてあげたから、だから、ね、その多くのことのゆえに彼女の罪はもう、ね、許されたんです。でパリサイ人を言います、ね、あ、心の中で言うんですね。49節、すると一緒に食卓にいた人たちは心の中でこう言い始めた。罪を許したりするこの人は一体誰だろう。しかしイエスは女に言われた。あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して生きなさい。アメン。多くの人々は客観的に心の中で言います、ね、罪を許したりする人、この人は一体誰だ、ね、罪をお許しになれるのはただ神の他にはいない、ね、そういうふうに言いたげですね。しかしあいにくイエス様は神なんです、ね、イエス様は神様です、ね、イエス様はですから罪を許す権威を、ね、お持ちになるお方です。この女はそのイエス様のところに行ってこの行動をした。だから許されたんです。そしてイエス様は言います。あなたの信仰があなたを救ったのです。で、要するに彼女のその信仰、イエス様のところに行けば、ね、イエス様に悔い改めの行動をするならば自分は許される、自分は癒される、治る、その信仰、その信仰を持ってイエス様のところに行ったら、その信仰が彼女を救ったんです。その信仰が彼女の罪を取り除いたんです。イエス様の許しを引き出したんです。ですから人の側のイエス様に対する信仰、他の誰かじゃありません。他の誰か、パリサイ人とか街道長とか、そういったものに涙を濡らして足を濡らして、そんなことしても許されませんけれども、イエス様は特別です。そしてこのイエス様は今生きておられ、今ここにおいて、ね、聞いている皆さんと共におられるイエス様、そのイエス様が目の前におりながらにして、本当に皆さんこのイエス様の前にどのような、ね、態度でいるでしょうか。このイエス様を信じる信仰によって彼女は、ね、罪を許されました。ここにいた大勢の人たちは、ね、もう心の中でつぶやくんですね。罪を許したりするこの人は一体何者かとか、あるいはこの男がもし預言者ならば、この女が一体どんな罪とか分かるはずだとか、ね、そういうふうに心の中でつぶやき不平、あるいは、ね、客観的な判断、ね、そんなことばっかりしてイエス様と言葉のコミュニケーションもしない、行動もしない、ね、この女はもうめっきりたくさん行動しました、ね、けれどもイエス様を食事に招いたパリサイ人とか、また増席していた人たちは、ね、イエス様に対する何も行動もしないどころか言葉さえ発しなかった、ね、イエス様に、ね、あなたどうして人を許すんですか、ね、そういうふうに尋ねる人がいなかったんですね。ただ心の中で一体このものは、ね、勝手に人の罪を許すこのものは何者だ、ね、そういうふうに思って、でそれでイエス様とのそのコミュニケーション、イエス様とのそのリレーション、それを断絶させたまま、結局、ね、イエス様から何の救いも何の癒しもいただけないままでした。結局ですね、このイエス様というお方にはっきりと、ね、進んでいくかどうか、具体的な行動をするかどうか、ね、これこそ本当に肝心なんです。 冒頭でお読みしましたのは第一テモテの一章の御言葉でした。ここはパウロが記しています。パウロは以前教会を迫害するものでした。本当に多くの罪を主の御前にしてきたはずですけど、しかしその多くの罪は許されて、むしろ召し出されて神の国の働き人とされた、そのことの告白をしておりいるんですけど、第一テモテの手紙の一章12節から17節までお読みいたします。第一テモテ一章12節から、私は私を強くしてくださる私たちの主キリストイエスに感謝を捧げています。なぜならキリストは私をこの務めに任命して、私を忠実なものと認めてくださったからです。私は以前は神を汚す者、迫害する者、暴力を振るう者でした。それでも信じていない時に知らないでしたことなので、憐れみを受けたのです。私たちの主のこの恵みはキリストイエスにある信仰と愛とともにますます満ち溢れるようになりました。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。しかしそのような私が憐れみを受けたのは、イエス・キリストが今後彼を信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本にしようと、まず私に対してこの上ない寛容を示してくださったからです。どうか世々の王、すなわち滅びることなく目に見えない唯一の神に誉れと栄えとが世々限りなくありますように。アーメン。パウロはね、本当に以前イエス様に対しひどいことをしてきた。しかしそんな自分が許された、自分は罪人の頭だ、なぜなら神の教会を迫害し、すなわちイエス・キリストご自身を迫害し、汚す者、迫害する者、そして暴力を振るう者でした。暴力を振るう者だった自分なのに憐れみを受けた。それはこの罪人の頭のような自分自身さえもイエス様は憐れみを施してくださり、そして本当にまだ知らなかったこと、信じていない時に知らないでしたことなので憐れみを受けたということ、そのこんな自分でさえも許されるんだ、こんな自分でさえもイエス様を召し出して主の働き人にしてくださるんだ、このことを知らせるためにパウロは召された。そのことをテモテに告白しています。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたということは誠であり、そのまま受け入れに値するものです。アーメン。本当にイエス様は罪の借金の地獄の中でもがき苦しんでいる人間、本当に自分自身の弱さ、この不道徳なことをしてしまう、あるいは人を怒り散らしたり、あるいは人を暴力振るったり、そういうことをする、そんな自分をも本当に涙を声に出しながら涙を流して、そしてイエス様のところに行く人こそイエス様はその多くの罪は許された宣言されます。イエス様は罪を許すお方です。であるからには、その許されるための手続きを踏むのは皆さんの側、人間の側の立場です。人の側が、本当に許されるためにこの彼女のように本当に自分自身の罪を悲しみ、自分自身の弱さを悲しみ、涙を流して、そしてそのイエス様の足元にひれ伏して、イエス様の前に本当に地面にペタッと低く低く低くイエス様の元に低くなって、そして許しを請う、悔い改める、するならイエス様は許してくださいます。しかし、泥沼でもがいている人に手を差し伸べても、その手を掴まないとするならば、それはどうしようもないのと同じように、悔い改めない、自分の罪の中をもがき続けている、自分は悪くない、そういうふうに言う人は許されようがないんですね。いつだや私立で、メッセージしましたね。 許されない人のコツ、呪われる人のコツは、その人がよく喋る言葉は、私悪くないでした。本当にその人は、イエス様のその救いの手を跳ねのけるものです。皆さんはどうか、本当に自分の罪、自分の弱さ、それをはっきりと告白して、悔い改めて、そうして豊かに許していただいて、イエス様との本当の愛の交わり、喜びの交わりの中に、どんどん入り込んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。それでは、これより皆さん一人一人がそれぞれ、主の御前に出て、それぞれの祈りを、本当にこの女のように、イエス様の足元にひれ伏して、そして涙でイエス様の足を濡らして、髪の毛を拭うような、そのような祈りを、そのような交わりの時を、それぞれが持つ時を持ちたいと思います。
する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、この女はイエス様に泣きながら自分の素性を告白しました。彼女は口づけしながら自分の素性を主に伝えました。自分のために永遠という時を歩いて来てくださった、この罪人のそばに来てくださった、その御足を自分の悔いるその涙で濡らし、そして洗って、自分の冠をそれを本当に拭う、その拭いものとして自分の信仰を告白しました。イエス様のその尊い尊い足に、最も自分が持っている持ち物の中から価値あるものをそこに注ぎ、そしてその足を本当に優しく優しく拭う、この女は本当にイエス様がこの地上に来た、地上に来てくださった、そのすべてのロークを誰より知っており、そしてそのロークを誰より感謝して、そのロークをしてくださったゆえに私が許されるということを誰より知っていた女、この女がイエス様を愛してしたこのすべてのこと、イエス様に愛されて彼女がまた王道したこのすべてのことは、イエス様のその愛にもうすでに触れている彼女からの愛の王道でした。主よ、私たちにもこの私たちが知り得ない、ちょっとわからないこの彼女のこの愛を感じた、その愛を私たちにも感じるようにしてください。莫大な量の涙が流された、それも声を出して泣いているこの場面、彼女が声を出して泣いているその泣き声に、彼女の数々の罪、そして罪を犯しながら悲しんでいたその悲しみ、それが全部にじみ出て一 人は知らないが、主よあなたは知っておられることを、主よ感謝いたします。この時間、主よ私たちはあなたに祈ります。使徒パウルがテモテに自分が罪人の頭であることを告白していて、だからこそ自分の罪が許されたことに誰より感激し感動し、そして自分の罪を許してくださったお方のために、この人を誰よりも愛することができたと、その告白をしている、この第一ティモテモでの一章のその場面、主よこれを私たち自身も後の主よ人々に告白する、自分の信仰告白として身につけることができますように、イエスよあなたが助けてください。イエス様は罪人を救うためにこの地上に来られたことを使徒パウロは告白しました。そしてイエス様が来られた罪人を救うためのその来られたその理由の中に自分がいたということ、そしてイエス様を知らずに迫害していた使徒パウロがこの許しのために来てくださったイエス様の訪れを受けて、そして多くの多くの罪を許され、使徒パウロ自身が多くの罪を許されたゆえに、どの弟子よりイエス様を愛することができて、そのイエス様の愛に報い、そして用心の人となり、あらゆる苦難を味わい、そう主にその主の愛に応答しつつ、彼が毎日イエス様に走っていたその様、その様が私たちの様でもありますように、イエス様あなたが助けてください。主が今日この素晴らしい御言葉を私たちに教えてくださったことを心から感謝して、私たちの主であり王であられる許して私たちを安心させてくださったイエス様の御名によって感謝して祈りました。アメン。
この女の多くの罪は許されています。というのは彼女は余計愛したからです。しかし少ししか許されないものは少ししか許されません。主よあなたのその限りない愛を感謝いたします。ただあなたが私たちのことを愛してくださった、それゆえに私たちを許してくださるその愛の御手を感謝いたします。その御手が差し伸べられている今、ただ私たちはあなたの身元に行きます。この女のように本当に多くの涙を流し、そしてイエス様の足元にひれ伏して口づけし、そして本当にイエス様あなたこそはこの罪を許してくださるお方、罪の中でどうしようもなくもがいてしまう私たちをあなたは救い出してくださる主である、癒してくださる主であることを感謝します。本当に多くの人々にまたあなたにつまずきを与え、また苦しめ迷惑をかけてきたような私たちをも本当にあなたが許してくださり癒してくださり、もうそのような状況から解放してくださる主であることをイエス様感謝します。私たちはただただあなたの御前に進み行き、そしてあなたのその救いの御手を私たちは握りしめ、そしてこの罪と弱さの泥沼から引き上げられ救われます。あなたを褒めたたえ感謝し、我らの主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天に増します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、 我らの日曜の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエス・キリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。